今日はローマ人に手紙の13章です。このところには社会生活について語られています。一節のところに権威という言葉が何回も繰り返されて出てきています。この手紙が書かれた時代というのはローマ時代であった。もうローマが世界の中心であり、そしてまたユダヤの国もローマに支配され属国となっていたわけです。ユダヤ人の希望というのはまさに神の国が到来して自分たちが自由になっていく、おそらくはパウロもそういう思いを持っていたと思います。ところが彼はイエス・キリストに出会って全く変えられてしまった。そしてこの一節のところに権威に従うべきですという彼は語っているわけです。また二節にも従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのですと、もうそこまで彼は言い切っているわけです。おそらくはかつての律法学者パリサイ人、そういう立場から言うならば全く真逆のことを彼は主張している。ところがこのローマ人の手紙が書かれて、そしてローマにいるクリスチャンたちは実はこの手紙を読んで励まされた。なぜならばその後にこのネロの大迫害が起こってくるわけです。しかしこの手紙を読むことによって彼らは決して反乱を起こすということはしなかった。武器を手に取って、そしてこの世の権力に対して敵対するものではなくて、むしろ神様が命じてくださったことを彼らは忠実に守っていったということであるわけです。彼らは言うなれば神様に従っていった。そして自分の命でさえも彼らは惜しむことなく捧げていった。ですからキリスト教の歴史っていうのはある意味殉教の歴史、そう言えるのではないだろうかと思います。そしてそのことは実はこの神によって建てられている、その信仰が彼らにあったわけです。彼らの生き方というのはただこの世で生きるというのではなくて、もう神様ご自身がもう主体であって神の前に生きる、たとえ自分たちがどのような社会や国に生きても神様の御心に従っていく、そしてそのことによって実はキリスト教は勝利を勝ち得ることができたわけです。武器を持って戦ってローマ帝国を倒したのではなくて、イエス・キリストを信じる、もうその十字架が旗印となり、神様は彼らに力を与えて、そして勝利を与えられた。あのローマのコロシアムでどれほどの殉教者の血が流されたであろうかと思います。しかし殉教していくクリスチャンの姿を見て、ローマ市民は自分もそのような姿になりたい、その信仰を持って自分も生きたい、そういう人たちの数が殉教者の数を上回っていった。もうこれが歴史的な事実であるわけです。武器を持って勝利したのではなくて、信じて、そしてまた命を捧げて勝利が与えられていった。ですから3節のところには終わりを見ると善を行いなさい、そうすれば権威から称賛されます。善を行う、たとえそれが悪の権威であったとしても、悪に対して悪を持って報いない。なぜならば12章の19節のところに、復讐は私のもの、私が報復する、主はそう言われますという言葉が出てくるわけです。彼らが信じていたのは主キリストが必ず永遠の報いを与えてくださる、そして天の御国に行ったらもう大いなる栄光に自分は預かることができる、そのことを彼らは信じていたわけです。まあ、4節の終わりを見ると、 彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。この世の報いはこの世で受けるわけですけれども、しかしやがての時には神様は報いを与えてくださる。この世においては私たちは破壊者ではなくて、むしろ愛を持って神様の律法を全うするものであるということが教えられます。ですから6節のところにも税金のことが出てきているんですけれども、7節にはすべての人に対して義務を果たしなさい。イエス様は弟子のペテロに宮に納める納入金のことが言われたときに、釣りに行って魚を釣りなさい、そうしたらあなたの分と私の納める分がありますと言って、イエス様はこのお金を納めることに対しても反対はされなかったわけです。自分は神の子だから納めなくてもいい、そう言われたのではなくて、もうこの世の秩序の中にあってイエス様は正しいことをされたわけです。8節のところに何の借りもあってはいけません。まあ私たちも貸し借り、それは注意しなければならないと思います。むしろ人に貸したものはもう人にあげたものだと、私たちはそのように思って返してもらおうと思う必要はない、そのような信仰を持たせていただきたいと思います。8節の終わりを見ると、ただし互いに愛し合うことは別です、他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。律法の要求は何かというと、実は実戒に表されている神を愛する、そしてまた人を愛するということであるわけです。9節の終わりに、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されているからです。もうその通りに神を愛する、そしてまた人を愛する、このことによって実は神の律法は全うされていく。ですからクリスチャンは何かっていうと、愛に生きる人間なんだ。それは神様ご自身が自分を愛してくださり、イエス・キリストは十字架にかかって自分の罪を許してくださった。パウロは律法学者の時はその愛が分からなかったわけです。しかし復活のキリストに会った時にその愛が何かということがもう全く明確になり、それこそ目から鱗が落ちて彼は愛の使徒に変えられていった。ですから私たちも日常の生活の中に確かにこの世の法律があるわけですけれども、しかしそれ以上に神様は私たちに愛の律法を与えてくださり、また私たちを生かしてくださっておられる。私たちは愛に生きるものでありたい、そのように思います。11節には今がどのような時であるか知っていますとパウロは言ってますけれども、もちろん彼に対しては迫害があるわけです。そして彼はローマで殉教した。それでも彼は命を惜しむことなく福音を伝えていく。今がどのような時であるのか、私たちのこの時代も実はこれからはおそらくは困難に向かっていくのではないかと思います。しかし眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちは心の目を覚まさなければならない。どういう時が来ているのかというと、それこそイエス様が言われた花婿が夜中に来られる、そして十人の乙女が待っている、そういう話をされたわけです。まあ、10人のうち5人はこの油がなかった、もう花婿が来た時には火が消えてしまう。私たちもまた目を覚まさなければならないわけです。11節の終わりに今は救いがもっと私たちに近づいているのですという言葉がありますけれども、まあ、これはキリストの再臨を意味していると言われているわけです。ですから私たちはどれほどイエス様が来られるということを今待ち望んでいるんだろうか。この世のニュースには 私たちは敏感でいろんなこう恐れや不安を感じるわけですけれども、しかしそういうこの世の姿を見るときにキリストの再臨は近い、そしてこの手紙が書かれたそのローマ時代の当時においてもイエス・キリストを待ち望むということがクリスチャンの大きな希望であったわけです。12節にも夜は深まり昼は近づいてきましたという言葉が出てきます。なんで夜が深まるのに昼が近づいてきているのか。でもそれは再臨のキリスト、イエス・キリストご自身が私は世の光である、その光が近づいてきているということを私たちは知らなければならないわけです。ですから12節の中頃に闇の技を脱ぎ捨てという言葉が出ています。闇の技とは何かっていうと、13節にある遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活を脱ぎ捨てていくということであるわけです。じゃあその技を、闇の技を脱ぎ捨てて何を着るのか。12節には光の武具を身につけよう。そしてその当時のクリスチャンの人たちは光の武具を身につけた。それは信仰の武具であったわけです。信仰の武具はエペソ書の6章に記されてあるわけですけれども、彼らはその武具を身につけて、彼らは信仰の戦いをしたということであるわけです。そして信仰において勝利する。そしてこの光の武具は13節を見ると品位のある生き方とあるわけです。私たちはこの品位のある生き方をする。じゃあその品位とは何か。14節には主イエス・キリストを着なさい。イエス様ご自身が実は最も品位のある方であったわけです。そしてその品位とは何かというと、自分の命を捨てる。これ以上の大きな愛はなかった。私たちはこのキリストの十字架によって自分は許されたんだ。だからクリスチャンはその当時このキリストを身にまとっていた。だから彼らは喜んで殉教も厭わない、その信仰があったわけです。私たちは今どうなんだろうか。自分の利得を求めすぎているのではないかと思います。しかしやがてはイエス様は来られる。じゃあその時に一体自分はどんな服装を身にまとっているんだろうか。まあイエス様はこの婚礼の話をされました。もうたくさんの人を招きなさい、もう通りに行って呼んできなさい。そして多くの人たちが招かれた。しかしその中にはその婚礼にふさわしくない服装をしていた者がいて、彼は出されてしまった。招かれる者は多いが選ばれる者は少ない、イエス様は言われたわけです。私たちはイエス様にお会いするために自分自身がどういう姿であるのか、私たちはもう一度点検させていただく必要があるわけです。このことは14節の終わりに欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません、パウロははっきり言ってるわけです。欲望を満たそうとしてはいけない、肉に心を用いてはいけない。私たちの心はご聖霊によって慰め励まされて、そしてこの神の婚宴、キリストが私たちを迎えに来てくださる、それにふさわしく私たちは整えられて、欲望のこの世から本当に性別されて、神のものとせられて生きるものとさせていただきたいと思います。